それでは放送を始めます。進行は私、木崎蓮斗です。どうもよろしくお願いします。2024年3月30日、夜10時半ぐらいですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？先生こんばんは。どうもこんばんはです。1号さんどうもです。今日はちょっと遅い時間からの配信ですね。まず無難な天気の話からだけど、今日ね、東京にちょっと行って弟と話したりとかもしたんですけど、とにかく天気が良かった。雲一つない青空。で、びっくりするぐらい暑かったですね。一応、ダウンジャケットとか持って行ったんですけど、もう半袖でも汗だくになっちゃうぐらい暑かったね。夏の始まりかなっていうぐらい。炎天下でね、今日結構いろいろ歩いて、日差しも強くて、首周りなんか今ちょっとヒリヒリしてますね。シャワー浴びた時に、その日焼けで多分ね、お湯当てた時にちょっとこうヒリヒリしました。それぐらいなんか夏っぽい感じだったね、もはや。この間開花宣言があったばっかりなんで、春かなと思ったら夏でしたね、今日は。歩いていて、とても気持ちのいい一日でしたね。弟と少し歩いて、で、まあ、小一時間ぐらいね、いろいろ話をして。すっきりした感じで今日は帰ってきました。久々の配信なんだけども、声は聞こえてますかね？声聞こえてなかったり、プツプツしてたり、なんか異常があれば、教えていただければ、幸いです。そんなに日差しがすごかったんですね。私のいる場所はまだまだ寒かったり雨降ったりしてましたと。なんかね、昨日はすごい雨だったんですよ。横殴りの雨で。本当に台風が来たんじゃないかっていうぐらいすごかったんだけど。でも昨日の午後から急にカラッと晴れて。本当にまさしくラピュタみたいなね。竜の巣を抜けたら、そこにラピュタがあったみたいな。それぐらいの天気の変わりようで、昨日はびっくりしたんだけど、今日はその流れでずっともう晴れてて、春を通り越して夏が来たっていうぐらい暑かったね。温室良好です。ありがとうございます。じゃあ音声チェックは OK と。とりあえず3月は土日休みなんで、明日もお休みだね。結構だから気分は楽です。明日休みだと思うとなんか自然に気が緩むね。割とね、最近配信しなくなって、まあいろんな理由があるんですけどね。コメントが減ったからっていうのももちろんあるけれども、でもその前からね、なんか多分 やることが増えて、あんまり配信に身が入らなくなってるんですよね。コメントが来づらくなってるのは多分もう それをこう反映してるんだと思う。僕自身のこの気持ちのこう移り変わりというか、自分の中のトレンドがもう配信ではなくて、何か別のことに今注意関心が向いているっていうことを多分反映してるんだと思うね。うん。まあ、それで多分ね、3月はだからポッドキャストもほぼ残さず、多分ここ最近では結構数は少ない方だと思いますね。アーカイブ残した数としては。配信自体もだいぶ減りましたし。いろいろ自分の中でやっぱり今動いてる時期なのかなっていうふうには思うね。優先順位が、配信の優先順位が明らかに落ちて、もっとこう優先しなくちゃいけないことが出てきた。でも一応なんかあらかじめ伝えておくと、なんか好きな人ができたとか、恋愛が始まったとか、そういう感じの爽やかなものはないです。うん。僕の中で本を読んでいることと、やっぱりちゃんとアダルトサイトを作らなきゃっていうことを、なんか冗談ではなくてちゃんと本気で考えるようになったっていう。そっちの方だね。そっちに情熱が移りつつあるっていう。母親なんかは地方に行って、ね、突然 2LDK の部屋に住み始めて、なんか女ができたんじゃないかっていう母親はちょっと疑ってるんですけど、まあ、僕に限ってそれはないね。うん、別に皆さんに嘘をつく必要もないんで、はっきり言うけれども。それで配信がおろそかになったり、自分の創作活動がおろそかになることは、まあ、僕に限っては多分ないな。やっぱりね、ウェブサイトの制作とか、あとそれに関連した本作りとか、まあ、本に関連した、ディスコードのコミュニティもちょっと作ろうかなとかね。まあ、ただ作ろうかなと思った矢先にちょっとこんな感じで、若干配信が下火になってるんで、まあ、それは結構後回しでもいいかなって気はしてんだけど。前、Google 入力フォームでお悩み相談があればこちらに受け付けますみたいなあれやったじゃないですか。でもあれはまあ何通か来たんだけど大して来なかったんだよね。で、それで思ったのが、まあちょっとああいう形でなんか投稿形式にするとみんな静かになっちゃうなっていうのがあって、それだったらまあ配信とかふわっちとは別に、なんか別のオンライン上のコミュニティを作れば、そっちの方にポンポコポンポコこうチャットみたいな感じで投げ込んでもらって、で、僕も暇を見つけて、ポンポコポンポコ投稿するみたいなさ。まあ、いわゆるその LINE のグループみたいなものを LINE じゃなくて、その Discord っていうそのチャットアプリがあるんですけど、なんかそういうので作ってあげた方が、なんかいいのかなって。まあ、治安維持にもいいですしね。変な人が入れないようにあらかじめ承認制にすれば、多少まあプライベートなことを書いてもそんなに大きな問題にはならないし。治安維持っていう面でもね、いいのかなぁなんて思って、最近だからそういう感じで、今まで考えもつかなかった、新しいアイデアをいろいろ思いついて、で、そのアイデアが、これうまくいくかなっていうのを、こう、AI、チャット AI と議論するっていう形で、なんか割とそうやっていくうちに一日があっという間にせわしなく終わるっていう感じですね。一日多分5、6時間ぐらい僕チャット GPT と会話してますね。で、もうなんか、それを、まあ、勤務の合間の時間とか、パソコン開いてカチャカチャやって、で、本読んでまたカチャカチャやって、そうするともうなんか、ぐったり疲れてさ、まあ仕事ももちろん合間にというか、仕事もやりつつ、ただ今はそんなに仕事も多くはないので、今の時間その一曲でパソコン開いてそういうのやってるんだけど、そうするともう夕方になってよし帰ろうって言って仕事終わるともうぐったりなんですよね。多分それだけ頭も使ってるしっていうことなんだと思うんだけど、だからそっからさらになんか配信したいなとかっていうのが最近あんまりなくてさ、帰ってくるともう疲れて、 本当に鍋つついて、で、なんかテレビ買ったんで、録画しておいた、なんか中島みゆきの、なんか、ライブ映像を見たりとか、NHK の番組見たりとかさ。飯食いながらテレビの録画見て、で、その後 YouTube ちょこちょこいじって、で、少し、その、小説とか読んでさ。もうそうこうしてると大体10時半とかもこのぐらいの時間になっちゃうんですよね。で、僕の経験上、その10時とか10時半ぐらいに配信してもあんま人来ないんですよね。やっぱり夕方ぐらいが狙い時かなっていうのがあって。ゴールデンタイムのこういう時間にやっぱ枠取ると、こう、いまいち盛り上がりに欠けると。そうすると、やっぱ自然と配信から足が遠のいちゃうんだよね。10時、10時半ぐらいに一旦一息ついて、あ、今配信しよっかなって一瞬思うんだけど、でもまあ今配信しても人来ねえしな、みたいな。そこでなんか結構ブレーキ踏んじゃって、結果3月はあんまり積極的に配信しなかったですね。まあそれがいいことなのか悪いことなのかは、もうちょっと時間が経ってみないとわからないけど。なんかそんな感じで最近別のことに傾倒して、割となんか忙しく過ごしてますね。その、なんかどっかに行ったとかさ、体験は結構少ないかもしんない。だからこの映画見たよとか、そういえばこれ食べたよとか、最近あんまりその、実際に経験した、体験したことは少ないね。ワクチンの仕事やってた頃は、そういえばこの間どこどこに行ってとかさ、温泉に入ってとか、なんか割と体験が多かったんですけどね。いろんな土地に行って、歩いてたらこんなものを見つけてとか、なんかそういう話があったり、まああとワクチン会場でこんなこと言われたりとかさ、体験ベースに結構話も盛り上がったんですが、ここ最近は体験として新しいものはそんなにない、ね。非常に内的なものにシフトしてます。まあ、つまり、図書館で借りてきた本を中心に読んだりとか、急に本の中の一節が気になって調べてみたりとかね。なんかチェーホフについて調べてみたりとか、あれ、唐谷浩人って何言ってた人だっけって言って、コパイロットと、軽くディスカッションしたりとか。で、それをなんか、今日一日何やってましたかっていうふうに人に説明するのはすごく難しいね。なんか夢中になってその時はこう没頭するんだけど、それが終わるとまるで夢から覚めたみたいに、それまでのやりとり、まあ一回忘れちゃうからさ。だから今日一日本当にこんなに夢中でが、なんかすごい楽しかったけど、何やってたっけっていうふうに思い出せないんですよね、あんまり最近。そんな理由から、なんか配信から、なんか別のものに今、自分の軸足がシフトしてますね。まあこれはなんか、いろんな理由があると思うんだけどね。時期的なものもあるだろうし、僕自身の内的な変化もあれば、まあ皆さんの生活リズムとかの変容もあると思うしね。だんだんこう、まあ忙しくなってきたり、まあコロナ禍もだいぶ収まってきて、外に出るようになって、結果的に僕の配信とか、あるいはふわっち全体から遠のくっていう方もいらっしゃるだろうし、まあなんかいろんな理由があるんだと思う。僕はまあその変化がいいか悪いかっていう判断は、まあちょっと短期的にはしたくなるよ。せっかくこんなにいい話したのになんで今日人いないんだろうとか、短期的な評価としてはなんかすごく不満足で、なんかもっとならな、なんとかならんのかなっていうふうに、もやもやしてる時期もあったんだけど、なんかこの1ヶ月を通して、もうなんか諦めましたね。なんか何をやっても結局あんま変わらなそうだから。まあ一旦もうこの大きな流れが起きちゃったんだっていうことで受け入れようと。じゃあその流れにあんまり逆らわないで、ここでなんかどうやったら人が増えるんだろうみたいなさ、マーケティングしなきゃみたいに。そこのなんか全体の風に抗うような、 努力はちょっと無駄かなと思うんで、もうそこに逆らわずに。まあ今配信がそこまで下火なんだったら、じゃあ今までやろうやろうって言ってやってなかった執筆活動とか、ウェブサイト作りとか、そっちの方をメインでやりゃいいじゃんっていう感じで、割と素直に今この現状を受け入れて、割と静かに暮らしてますね。誰かにこう、不満を言うこともないし、不満に感じることもそんなにないしね、最近は。すごくなんか静かに暮らしてますね。全く配信しなくなるとなんかそれもそれでね、なんかあいつ死んだんじゃないかって思われると余計な心配かけちゃうので、まあ、こんな感じでなんか生存報告的に一応生きてるよっていうことが伝わればいいかなっていう程度に、まあ、最低でも週に1回ぐらいはなんか配信したいなとは思ってますけども、うん、仮にコメントが30分間流れなくてもね、とりあえず30分は週1でやろうかなって感じですね。まあ、できればなんかあの決まった時間の決まった曜日にそういう定期生存配信ができたらいいなと思っていて、ちょっとね3月4月で細かい話なんだけど、その働く曜日がガラッとまた変わっちゃうんですよね。なのでちょっと4月になるとなってからじゃないとちょっとまだ自分の中でわからない、その水曜日の疲労度と木曜日の疲労度とさ、その時になってみないと、あ、これ配信できるなとかできさないなとかわからないんで、ちょっと定期化はまだできない。こんばんは、どうも。2号さんと、あ、3号さんもどうもです。とりあえず、生存してます配信です。面白いことは言えないかもしれない。最近本当にもう人に何も理解されなくていいやっていう感じで、そんな投げやりな感じではないんだけど、すごく内的な、すっごい一人にこもった深い時間を最近過ごしてますね。黙々と急にジムに行って走ったりとかさ。なんか周りの人たちはなんか自分の筋トレ姿とかをこう録画したりね。わかんない。なんか TikTok とか Instagram とかになんかこう上げてるんですか、わかんないけど。承認欲求の塊みたいな筋肉の塊がさ。あのなんかパシャパシャ自撮りしてる中、僕はもうスマホを家に置いていって、オフラインの状態で、誰にも何も言わずにただ黙々と走り続けるっていう。でもそれに何の不満もないんですよね。何の孤独もない。もう必要なものだけがそこにあって、それ以上多くは求めないっていう、なんかすごい、つつましく、質素な生活をしてますね。僕はなんか前世がもしあるとしたら、やっぱり僧侶だったんじゃないかなって気がする。一人でいることがそんなに苦痛じゃないし、毎日、例えば雑巾がけしろって言われても、多分そんな苦痛なタイプじゃないんだよね。ここに来られる年代は、どこら辺が多いんですかね、と。そのふわっちにはアクセス解析がないんだけど、ポッドキャストの方には実はアクセス解析がついていて、細かく、見えてます。結構時期にもよるんですが、まあ、大体、8割5分から9割ぐらいが女性ですね。まず性別で言うと。1割ぐらいオカマですね。まあオカマというかなんかノンバイナリーっていうふうに言うらしいんだけど。要するになんか LGBTQ みたいな人たちがまあ1割弱ぐらい。残りが男性なんで、まあ、男はほとんどいないですね。で、年代としては結構これもまた時期によって違うみたいです。一時期65歳以上が一番多かったんですよ。もう高齢者のコミュニティだったんだけど。高齢者コミュニティになってたんですが、最近はまた結構変わってきて、40歳から55歳ぐらいの人が今もうメインターゲットになってますね。若干若返りました。で、僕がいいなとか好きだなとか素敵だなっていう年代の人が近寄ってきてますね。なんか僕としては嬉しいんだけど。向こうも年下が好きだし、先生いい声ですねって言ってくれるし、僕も40以降のお姉様が好きだから、 相思相愛みたいな状態になってます。狙い通り。逆にもう20歳以下、そのティーネインジャーはもう本当に 0. 何パーセントとかです、ほぼいない。まあ、つまらないですからね。こう、何かギラギラ光ってたり、音が鳴ったりするような配信ではなくて、基本何も起こらない。何も起こらずに静かに時間が流れていくっていう配信なので。まあ、10代の人が見る要素はゼロと。うん、まあ、これももう予想通りだし、まあ僕の狙い通りですね。別に10代向けに作ってないから。そんな形で、どっちかというと人生の折り返し地点をこう過ぎようとしてる方々になんか刺さるみたいですね。僕も言ってることがじじくさいのかもしれない。あんまり若者の意見ではない。人生を振り返るっていうのは。相手に理解してもらいたいなって思ったりしますか？それありますよね。うん、僕も人の子だからね。せっかく言ってんだったら誰かに聞いてほしいっていうのはあるんだけど、それが強すぎると、聞いてもらえなくなった時にすごい落ち込むじゃない？ね、今日は面白い話するぞって言って意気込んで、いざ配信始めてみたら3人しか来なかったとかさ、しかもその3人ともコメントしてくれなかったとか、そんなこと未だに僕もありますからね。もう配信14年間やってんだけど。まあ、その時、なんか、結構悔しいですよ。でもその時ふと思うんです。その3人を恨みたくなる気持ちもあるんだけど、一方で、そもそも別にこの人たちに自分の評価を委ねなくてもいいんじゃないかって。つまりそういうふうに他者に評価を委ねている自分の責任なんだなっていうふうに、これ自分の問題に転嫁して考えますね。大体僕の場合は。うん。そうやって他人に評価してもらおうっていう自分の態度が間違ってんじゃないかなって。何を期待してんだろうって。そうやって自分の責任とか自分の問題として処理しますね。で、その物差しをやっぱ自分にちゃんと自分で持つようにしようと。だから誰が評価しようが評価しまいが、今日いいなと思える自分がいたらいいじゃないか。究極的にはもう自己中心的になって、自分が良ければいいんだっていうふうに、割と自己矜持するようにしてますね。そう、最近僕のキーワードで自己矜持っていうのがあって、教っていうのは教科書の教、教えるっていうね、教。で、字は示すって、指示の字ですね。で、矜持する。自分に対して常に矜持する。これは結構ね、人間ってぼーっとしてると他者にこう評価を委ねてしまうんで、だから人から必要とされる人間になりたいとかっていうふうになんか放っておくとみんなそう言い出すんですよね。で、それが結構諸悪の根源というか、結構人間関係の苦悩の一番最初だったりするので、一番の根本原因だったりするんで、自分が今辛いなとか、なんで人来てくれないんだろうかとかっていうふうに思い始めたときに必ずさっきの自己矜持を思い出しますね。自分で評価しろって。人に評価を委ねてんじゃないっていうふうに。そうするとね、理解してもらいたいな欲はだいぶ減ります。あまり傷つかなくて済むね。だから僕はこの後、ポッドキャストに残すんですよね。で、いずれそのポッドキャストを僕またAI で文字起こしをして、で、さらにチャット GPT とディスカッションを重ねて、いずれこれが本になると思うんです。今僕ここで話してる今日のね、この2024年の3月30日のこの枠も、多分いずれ本を出す時のある多分内容の一部になってるんですよ。で、究極的にはその本になって自分が満足で できればいいやっていうふうに今思ってるんで、まあ、最悪コメントが一個もつかなくても、で、いいねが一個もつかなくても、別にいいです。まあ、悔しいけどね。一瞬悔しいんだけど、まあでも今日話した内容はいずれ立派な本の一部になるから、まあいいだろうっていうふうに自分で評価できるんだよね。うん。本当に強がりではなくて、この時間は絶対無駄にならないなっていうふうに確信があるんですよね。まあ、そうやって評価を編み替えていく。 まあ、なるべく自分の都合のいいようにね。最近その自己矜持。例えばなんかね、うまくいかなかった時、くっそーとかさ、ふざけんなよとか、うわ、最悪だわっていう自己矜持をさ、例えばしちゃう人って、物事をやっぱり悲観的とか、こう後ろ向きに捉えがちじゃないですか。まあ、僕も結構そういうタイプなんだけど。最近読んだ本の中で、まあすっごい浅いスキルなんだけど、そういう自分で自分に向けている言葉とか口癖を、もうちょっと変えてみるといいんじゃないかって。なんか嫌なことがあったり、うまくいかないこととかさ、たまたま、駅のホームに降りたら、乗ろうと思ってた電車がちょうど行っちゃったとかさ、その時くっそーとかさ、ふざけんなよってなるじゃない。でもそれを例えばその自己矜持をやめて、あ、これはなかなか面白いですねみたいにあざとらしいんだけど、そういう自己矜持に変えてみる。あ、こう来ましたかみたいな、わざとらしい口癖に変えてみると、あの気分が変わってくる。そうやって怒りとか悔しさとか、今日は運がないなっていう歪んだ自己認知を、結構その口癖を変えることで結構緩和できたり、なるほど今日はなかなか難しい一日が始まりましたねとかっていうふうにわざと自分で実況中継したりして、あのちょっと日常をね変えてみる。わざとらしくてもやる、それを最近心がけてるかな。僕なんかね、ちっちゃい頃とか幼い頃とか、やっぱ深い心理学とか精神分析とか、そういうものをちゃんと学んで、そういう深いところにタッチしていかないと、人間の心は良くならないんだとかっていうふうにずっと思ってたんだけど、だからフロイトとか読んだりとかしてたんだけど、いや、意外と浅いスキル大事なんじゃないかって最近思ってるんですよね。自分の口癖変えてみようみたいな。要するにもう心の傷だとか過去のトラウマにそんなに触れない簡単心理学みたいな、うん、とりあえずダメだとかクソっていうのはやめましょうよみたいなさ、すんごい浅い話なんだけど、最近その浅さが大事なんじゃないかってふと思いましたね。日常のをとりあえず自分が機嫌よく過ごすにはその浅さでもいいんじゃないかな。発想の転換ができる柔軟な思考になりたい。これはね、結構チャット GPT 有効です。それをまあ、心理学とかの本読んでると、そのチャレンジするっていう横文字で書いてあるんですけど、例えば今日は雨が降っていて、ああ、ダメだと。髪型がね、うまく決まらない。わ、もう終わったわ。みたいなさ。髪終わった。みたいな。そういう発想が例えば頭の中にこう充満しちゃって一日憂鬱になっちゃったとするじゃない。でもそれを例えばチャット GPT に投げて、で今から私が言うことに反論してくださいみたいな、まあ、日本語で言うと反論なんだけど、英語で言うとまあチャレンジしてください。つまり私は今からネガティブなことを言うんで、このポジティブな側面になるようにチャレンジしてくださいっていうふうに、簡単にこう、指示を出して、物事の発想の転換をこう、助けてもらう。自分一人だとどうしてももうダメだダメだとかさ、今日はダメだっていうふうに判断が結構凝り固まっちゃうんで、そこにわざとこう、反対みたいなこと言ってもらう。機械に、AI に。そうするといろいろ言ってくれるんだよね。あ、そういう捉え方もあんのか。だから自分のダメだとかクソだっていう口癖にチャレンジしてくださいと。つまり、なんかこう、少し前向きになるような口癖を考えてください。一緒に考えてくださいってことだね。そうすると、なんかいろいろ書いてくれるね。最近だからその、ただチャット GPT を検索の手伝いで使わせてるんじゃなくて、なんか自分自身の考え方に、まあ、変更を加えるというか、あえて、真逆のものを投げてもらうみたいな形で結構チャット GPT にお願いしてるかな。例えば自分がこれすっごいうまくいったと思う文章があったら、逆に、あなたはプロの編集者になったつもりで、私が今から書く文章に反論してくださいとかね、逆に。 構成し、かなり厳しくレビューをしてくださいとか、意地悪にレビューしてくださいっていうふうに書いて、自分の問題点の穴を見つけたりとか、まあ、例えばね、わかんないけど、プレゼンの準備をしてるときとか、自分がプレゼンの準備してるわけだから、まあうまくいくだろうっていうふうになんか思いがちじゃん。うん。もうこんだけやったんだから十分だろうって。でも不安なんだよね。なんか予想しない何かがこうね、意地悪な質問が先生から飛んでくるんじゃないかとか。そういう時にこのチャット GPT にお願いして、あなたは意地悪な先生になったつもりで、私の発表原稿を今から書くので、それに対して意地悪な質問を考えてくださいとかって、少なくとも10個考えてくださいとかっていうふうにやると、すごい意地悪なんだけど、すごい的確な指摘が10個ぐらいバーッと飛んでくるから、それにまた自分が答える形で文章をこう、深めていったりとか、まあ、いい準備ができるわけですよね。だから、よりポジティブなものには、あえてネガティブなチャレンジをしてもらったり、あるいはその逆で、自分がすごくネガティブになっているときには、逆にポジティブなチャレンジをしてもらう。っていう形でなんかね、バランス取ってるね。何でも何でもポジティブに励ましてとかってやると、結構楽観的になりすぎて、大した人間にならないと思うんだよ。だから、ポジティブすぎるときは逆にそこに水ぶっかけるような、冷や水をぶっかけるようなネガティブなことを書いてもらう。で、人に指摘されるとね、なんか僕すげえムカつくんだよね。てめえなんかに言われたくないっていうふうに、なんか人間の反論とか人間のチャレンジって僕あんま受け付けないんですよね。うん、だって君よりも僕の方が頭がいいし、みたいになんか謎のマウンティングが始まっちゃうんですよ。自己防衛が始まっちゃうの。僕 IQ140 いくつあるんだ、みたいなさ。謎のマウンティングが始まっちゃうんですが、なんかね、チャット GPT とかコパイロットに指摘されるとすごく素直に受け入れられるんだよね。ありがとうございます、みたいな。確かにそこは盲点でした。ありがとうございますって僕はもう打ち込んだりしてさ。また何かあればいつでも声かけてください、みたいな。なんか AI にね、声かけてもらったりして。なんかね、謙虚にその指摘を素直に受け入れられるんですよね。だから AI にはね、チャレンジしていただく。その対話が始まると結構僕は一日あっという間に終わるね。人と話しているよりも結構楽しいかもしれない。そう、そんななんか機械とかロボットとずっと対話してるなんて、ね、でそれでなんかニヤニヤしてるなんて寂しい人間ですねっていうふうに旧世代の人たちは思うかもしれないけど、僕は結構そこにワクワクする感覚とか、多分人と話してる時と同じようなすごい夢中になる感じはあるんだけどね。むしろ人と話してると自分が本当に話したい話からどんどん脱線してっちゃう。で、なんかすごく僕の場合聞き役に回ってしまうんですよね。相手がわーっと8割ぐらい話して僕がなんか2割しか話せないみたいな。そういうなんか謎の不均衡というかね、勾配ができるんですよね。僕はだいたい聞き手になって向こうが話してになってずっと一方的に話して、なんかもやもやして終わるみたいな。人と話してる時の方が僕はなんかむしろ嫌ですけどね、結構。で、そう相手に理解してもらいたいなっていうのはあるし、そういうネガティブな自分になった時にはチャレンジしてもらう。ポジティブにチャレンジしてもらう。良くも悪くも相手に期待しなくなって、そうね。完全に期待しなくなると本当になんか、じゃあもう目の前のやつ殺しちゃえばいいや、みたいになるから。多少の感情移入とかはしつつ、でもあんまりそこにべったりくっつかないっていうことですかね。期待しない、しすぎないっていうの。程よく期待し、程よく期待しない。うん。そうやって人にもたれかかるように生きるんじゃなくて、きちっと自立していきましょうっていうことなんでしょうね。発想の転換がね、できる柔軟な思考。 自分軸が強すぎるのも困るので塩梅が難しい。そう、その時はやっぱり今私はこう考えてるんだけど、この考え方にチャレンジしてくださいっていうふうに、このネガティブにチャレンジしてもらうね。例えば、自分の意見に反対の人がこう SNS 上に現れたら、たとえね、時間をかけてそこで熱心に説得しても、結局、喧嘩していつも嫌な気持ちになるだけですから、だったらブロックした方がいいと思います。って僕は書いてね。で、今僕が言ったものに、意見に対してチャレンジしてくださいと。つまり反論してくださいっていうふうにすると、結構いろいろ反論してくれるんですよね、GPT-4 は。例えばそうやってね、ブロックすることによって、確かに時間は節約できるけれども、自分自身の意見を訂正できなくなりますとかさ。あるいは相手を深く傷つけてしまう可能性がありますとか。いろいろそれなりに書いてくれるんですよね。そうすると、まあ、嫌味なく、すごくフラットな文章で、サラサラっと書いてくれるんで、確かにな、まあ確かにブロックは一長一短だよな、みたいに、ちょっと自分の考えを少しブレーキかけることができますね。自分の物差しに近すぎると、非常に自己中心的になって、本当に孤立しちゃうからね。適度に、まあ、世間の評価軸も気にしつつ、だから適度になんか時事ネタも仕入れつつね、最近大谷関連のニュースがやってるなぁ、みたいな。なんか小林製薬が会見したなぁとか、まあ、適度に社会に迎合しつつ、人間のふりをしつつ。でも、本当の物差しは絶対に他人には渡さない。出来事を楽しむってことでもあるのかなと。うん。かもしれないですね。先生、こんばんは。どうも、こんばんはです。近況報告枠。生存報告枠ですね。まあ、この後、ポッドキャストに上げときます。3月。まだ明日あるからわかんないけど。多分これが3月ラス枠でしょうね。で、2024年度。23年度か。年度で言うと、まだ23年で。のラス枠かな。4月からね、またいろいろちょっと、それこそ挑戦してね、チャレンジしていきたいですね。うん。まあ、やっぱウェブ作り。これはもう結構この1ヶ月で進めたいし。大体ね、一通りも物は揃ったんですよね。車買った、でも納車で来ないって言ってたのももう過去のことで。車も来まして、無事にヤリスが届きまして、もう車も届いたし、もう大体段ボールも全部捨てたし、いよいよね、ちょっと本格始動って感じで、4月から。いよいよ、カチャカチャ、キーボードを叩いて、本とか、まあ、文章とかも結構、創造的なことをね、やってきます。車届きましたね。とんでもない大雨の日に来ましたよ。でも無事にソニー損保でさ、民間の自動車保険があるんですけど、もともと昔ソニー損保使ってて、そのなんか中断証明書っていうのがあってさ、あれの中断証明書をちゃんと使わないと、また新規でいきなり初めからやるとすごい高い保険料払わされるんですよね。だからもう押し入れからさ、中断証明書どこだどこだって言っても探して、結構ヒヤヒヤしたんですよね。今回この引っ越した時にいらない書類とか過去の書類全部捨てたからさ、シュレッダーにかけちゃったから。やべえ、これもシュレッダーにかけちゃったんじゃないかって。中断証明書見当たんないって言って結構焦ったんだけど、それもちゃんと見つかりまして。さっき封筒に入れて全部送りましたね。中断証明書で皆さんもね、なくしちゃダメです。これ原本が必要なんだよね。コピーじゃダメで。原本をちゃんとソニー損保に送らないといけない。原本と、あと車検証のコピー。そうしないと安くならないんだよね。いや、まあ見つかってよかったけどさ。そういうなんかヒヤヒヤの連続でした。この1ヶ月間は。 あれがない、これがない。さっきまであったのに。その連続です。それもでもようやく落ち着いてきたな。母親とのやりとりもちょっとあってさ、この4月1日から正式に僕病院の職員になるんですよ。今まではまあ正式というかとりあえずアルバイトでずっと入ってるっていう名目だったんだけど、4月1日から正式に入職して、常勤医になって、で、健康保険組合にも入って、保険証も、病院の保険証をもらうっていう。で、一応その母親も扶養に入れることになりまして、その母親からまたその収入証明書だとか、まあいろいろ送ってもらって、そこでのやりとりがね、今月は結構ありましたね。それを4月1日に一式まとめて、まあ一応別居中の親だとこれが必要だ、あれが必要だとかさ、一応この直近のなんか親に、仕送りしたなんか証明書が必要、振込明細表が必要だとか、なんかそのコピーが必要だとか、なんかいろんなとりあえず書類を一式揃えて、それもね、だからあれがないこれがないで結構ヒヤヒヤしてたんですが、まあなんとか揃って、で僕も住民票を発行して、まあなんとか4月1日には間に合いそうですね。もしや1時間で配信終わろうとしてます。いや、もはや30分で終わろうとしてたんですよ、僕は。そう、もう終わりに入ってるね。クロージングに。おいや、もう無駄話はいいんですよ。1時間ぐらいでサクッと終わって。とりあえず心配いらないよっていう、新しい土地で元気に生きてるよっていうことが皆さんに伝われば、この枠はそれで十分です。あとはまあいろいろなんか新しいまた種をまくよって。そのエロい意味ではなくて。最近でもむしろそっちの種はまいてないですね。今日も本当は女の子と会う予定だったんだけど、ドタキャンされてさ。まあ、その分、なんかいろいろ皇居のあたり歩いてきたりとか。今日もまたすごいね、皇居の周りがすごい混んでましたね。あれ何万人ぐらい人いたんだろうね。東京駅の周りのなんか、歩行者天国みたいなところも、まああれは普段から混んでるんだけど。とにかく皇居周りがすごい。なんか今一般公開がされてるらしいんですよね。なんか3月31日明日まで。そこに多分皇居内にこう人が、一般人が入れて、なんか桜が見れるみたいな、なんかそういう催しがあるみたいで。今日もすごかったですよ、人が。でも多分僕が見る限り半分以上外国人でしたね。日本人は少なかった。結構中国人多かったね。なんか中国人がね、皇居に来て記念撮影するなんていうのはなんか不思議な感じがしますけど、どういう感情なんだろうみたいな。でもなんかすごい楽しそうに平和な感じで、よかったです。平和そのものという感じでしたね。車も届いて。扶養に入れるなんて優しいですね。まあなんかいろいろ計算したら、母親ももうあんまり働く気がないみたいで、腰も痛いだの、腕が痛いだの言って。で、年間に直すと多分100万もいかないんじゃないかって言ってさ、アルバイト代が。まあ、それだったらじゃあ扶養に入った方がいいねって話になったんですよね。うまいことなって。まあ、別に僕も大した手間じゃないから、まあいいよ、つって。扶養に入れることになりましたね。結局母親がなんかこう国民健康保険払うってことは僕がいずれ払わなくちゃいけないんで、母親の財布はもう僕の財布みたいなもんだからさ。だったらその余計な金払わせるのなんかね、もったいないなと思って。 まあ、不要に入れた方が結果的に安いんです、ね、春休みだし、確かに。東京はこれからまた花見の季節なんで混みますね。割と学生の頃、僕は新宿御苑に行くのが好きでさ、結構新宿御苑の桜を見て、あ、いよいよ新学期が始まったんだななんて毎年思ってたんですけど、ちょっと今年はもう行く気もしないね。なんかめちゃくちゃ混むんだろうなって。で、大体入場規制がかかって、事前にネットとかから予約しないともう入れないんですよね、ああいうところって。なのでね、注意してください、行きたい方。まあ、一回ぐらい行くといいかもしれないけどね。すごい綺麗だし。東京はすごいね。もうコロナ前の、いや、あるいはコロナ前以上に今人が来てます。新宿駅の近辺とかも、もはや外国人の方が多いんじゃないかっていう気がしてきますね。歩行者がもう半分ぐらい外国人になってる。すごい多いね。まあ、そのタイミングで僕は地方に出てこれてよかったです。人が少ないところがやっぱ好きなんで。コロナ禍の時はね、東京っていいなぁなんて思ってたけど、やっぱ人だかりが嫌いなんで、地方に来て大正解でした。うん、大阪の難波も外国人の方が多いと。大阪もすごいらしいですね。まあ、今日はそんなに長話のつもりはなかったんで、まあぼちぼち。先生に一つ質問いいですか？うん。まあ一つと言わず、答えられれば何個でも。うん。幼少期、怖かったものとかキャラクターとかって何かありましたか？怖かったもの。パッと思いつかないね。アニメとかってことでしょ、キャラクターって。でもなんか鬼滅の刃に出てくるなんか胡蝶忍だっけ？なんか蝶々の舞みたいにひらひらっとこう、やってくやつ。ああいう人怖いなと思いますね。すっごく優しそうな笑顔で人殺してく人怖いなって。あれは誰でも怖いか。あとなんか本当にちっちゃい頃地獄先生ヌーベっていうアニメがやってて、それは怖かったけどね。マクドナルドのドナルドとかも怖いね。うん、まあ、厳密に言うとドラえもんも本当は怖いよね。自己紹介がないと。なんで猫型ロボットなのってもう頭おかしいじゃん。どこがみたいな。意味がわからないじゃん、ドラえもんのフォルムが。だから何にも予備知識なく見たら怖いなと思う。ドナルドもそうだし、だからドナルドは予備知識が欠けてんだよね。それが怖いんだよね。 予備知識が普及することもなく自然にマクドナルドから消えましたよね。それが一番怖い。初めからいなかったみたいに。やっぱああいう人形って怖いよね。日本のなんかあの人形。そこに魂が宿ってるって言ったりさ、なんかこう、ね、あの髪の毛がちょっと時間とともに伸びたりとか、そういうのって嘘だって分かってても怖かったですね。うん。そう、耳が取られてしまったドラえもんも怖かったね。ドラえもんの映画見て、初めてそのドラえもん誕生の秘話を見たときに結構衝撃的だったね。悲しくなって涙の色が青だったんだ、みたいなさ。なんて悲しいロボットなんだ。本当はあのドラミちゃんの色をみんなしてるはずだったんだよね。そうやって企画されたさ、統一企画のロボットだったのに。涙を流した結果、青になってしまった。私はひょうきん族の西川のりおのおばきゅうの顔が怖くて。それで言うと、その世代で言うと、僕はあの、幼い時になんかの鈴木園子っていうおばさんが出てたんだけど、あの人怖かったね。なんか鈴木園子っていませんでしたっけ？ちょっと今検索しようかな。なんか怖って思った。おばきゅうみたいな。そうそうそう、この人。幼いながらに怖ってなったね。鈴木園子に混じってマイケル・ジャクソンが出てくる。めちゃくちゃライト焚いてた。そうそうそう。めちゃくちゃライト焚いてるなって。世代がバレちゃいますけど。ロボットなのにかじられて、そう。日本人形の、そう。髪と、服と。ねえ。高校の時の古典の先生みたいな。いや、知らんがな。キョンシーも怖い。すごい世代が分かってきますね。僕はギリギリ分かりますけど。透けてくるね。今の子たちはもうおばきゅうも多分伝わらないと思う。だってもう僕の子供の頃にはもうおばきゅうやってなかったからね。なんか再放送かなんかでようやく見たぐらいだから。うちの母親も未だにおばきゅうとかっていうふうに言うけど。ババアだよね。なんか気になったんですか？その一つだけ聞いてもいいですかって聞く割にはなんかよくわかんない質問だったね。さて。印象的な怖いものも人それぞれなんだなと思って。確かに。じゃあそろそろ終わりますかね。 近況報告的な形で週1ぐらいで、ゆるく配信は続けていこうかなと思うんですが、配信はしばらくはね、そんな感じの熱量です。なんか、また配信頻度増やそうとか、面白い話たくさんしようとかっていう今モチベーションがあんまりなくて、むしろ本書いたり、まあ、ウェブサイト作ったり、そっちの方が今関心があるかな。まあそれを楽しみにしててください。いつできるかわからないけどね。僕もいつ出来上がるのかなと思いながらちょろちょろやってますけど。なので、まあ、もしやってたらぜひね、僕の配信やってたらちょっと顔を見せてもらえたらなと思います。別に挨拶だけでもいいし。ナイスボタンもね、お願いします。余ってるナイスがあれば、ぜひください。じゃあ、そろそろ終わります。どうもお疲れ様でした。お送りしましたのは、木崎蓮土でした。はい、失礼いたします。あ、ナイスありがとうございます。たくさんどうも。お、花火もどうもです。延長台に使ってください。うん。じゃあ、ありがたく使わせていただきますけど、今日はもう延長はなしで。僕もそんなんかね、もう今日疲れちゃったんだよね。結構歩いたんで、皇居の周りを。